またまたちょっと風邪気味でお久しぶりでございます。どうも
ガラガラじゃん。
リハビリ枠第2弾ということで、
はいはいはいはい、
また3ヶ月の間に劣化した3人のメンバーが、3ヶ月年を取ったところからお伝えしたいと思っております。
はいはいはいはい
はいはい。
あのさ、個人的なことなんだけどさ、4月の14日に引っ越しなんだよ。
おお、かなり個人的だね。
なぜ引っ越すかというと、うちってさ、もともと栃木出身なんだよ。で、栃木県に家があんだけど、今会社で民間のマンションみたいなところを借り上げてくれてるわけ。
ああ、なるほど。
そうだから家賃取られないでそこに住んでたんだけど。
はいはい、そうなの？いいね、それは。
いいでしょ。で、そこが今度管理会社が変わったらしく、外人が住んでもいいですよって許可を出しちゃったんだよ。
はいはいはい。
そして一匹の中国人が入ってきて、そこからネズミ公式にボヨボヨ増えてきて、
中国雑技団のあの車から出てくる人たちみたいな感じで、
もうねうるさくて住んでられねえんだよ。うるさくて、
そんなに、
あらば、
そんなに。ベトナム人は来るわ、なんか東洋、東南アジア系のどっかの国の人が来るわ、もうね日本人の人がね出てっちゃってね、あまりにうるさくて。
あ、すごいね、アジアのハブみたいだ。
いやいや、金髪とかそういう問題じゃないんだよ。中身の問題なんだけど、もうねうるせえなんつうもんじゃないんだけど、あのね、あの差別はしたくないよ、あの中国人がどうのこうのとかって言いたくはないけど、実際あっちの外人の皆さんはうるさい。
基本声大きいよね。
声も大きいし、音がね、うちの上がちょうどまた外人が入ってきたんだけど、何をやってんだか夜中の3時半とかにガタンゴロゴロゴロゴロゴロとかって、
すごいね。
本当にレーザーで撃ち殺したいぐらいに、
なんか、
まあ、ちょっと今問題発言があってカットできませんけども。
え、じゃあ、
やばい。
どっちかというと、あの、あれか、追い出された感じか、じゃあ。
そうだね、
外国人の人に。
うちの最初上に住んでた人も、その自分の家の上の人がうるさいっつって言ってて、で、まあその人も来たばっかりで1ヶ月ぐらいで出てっちゃったんだよ。
はいはいはいはい。
そして、まあ、その人自体もうるさかったんだけど。で出てっちゃって、
いろいろ大変だね、マンションだったんだね。
そう、もうね、うちの、あの作りって結構音が響かないようなしっかりとした作りなんだよ。だから、今まで結構住んでた時にうるさいってことなかったんだけど、もうね今外人アパートだよ。
やばいね、
もう夏はね窓開けてパーチーだよ。
マジで。
それいつぐらいからその侵食してきたの？
侵食
気づかないうちに侵食してて、多分1年ぐらい経ってんだけど、ここ半年ぐらいがひどいんだよ。
やつらは突然やってくる、
増殖しちゃって、
アリンコが湧いてくるみたいになって
きて。
今日カットないからね、言っとくけど。
もうね、
今日カットないからね。
悪いけど人種差別発言するわ。もう仕事にうるせえよ。マジで。
あのな、あの被害が出てるからな、もうな、言いたいこともあるだろうな、そりゃな。
それで今度引っ越すうちっていうのが近くなんだけど、うちから今のとこが15分か20分ぐらいのとこなんだけど、築40年ぐらいのボロボロ
やべえやべえ。
今度家賃がかかっちゃうってことか。じゃ
あ家賃高いとこはあんまり嫌だからっつって、それで探してたらボロボロのうちで、
なんか
すげえレトロで昭和感がものすごい漂ってんだ。
フレッツ光とかちゃんと通ってんの？
通ってないんだよ。それで工事の人、フレッツ光の工事を頼んだら、大家さんにあのだいぶ工事しなきゃいけないから、なんていうの、こういう釘を打ったりとか、そういうなんていうの、あの回線の工事の許可を取ってくれと言われて、大家さんになんか電話もろくに来てないようなところで、光電話とネットを通すのにすげえ大家と話し合いになっちゃって。
じゃ あれかな、今度シャーロットもなんかドバイにいるような感じになるのかな、じゃ
やばい。あれ戸建てになるとさ、ネット料金上がんのね、すごく。
上がる上がる、倍近くなるんじゃない？
倍近いよ。
回線1本もらえるから、
ネットだけだと2850円ぐらいのが5200円になり、で2年縛りをすると700円引きだから、 それでも4000いくらか。
そうそう、それに
倍だよ、倍。
家賃もかかるしな。
でも昔ダイヤランド5800円ぐらいだったよ
もう何年前よ、20年ぐらい前
そうそう、20年前ぐらいだ
ダイヤルアップはやめろあのダイヤルアップってさ、繋がるときさ、電話がカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタってさ、
繋がるときに落とすカッポンカッポンってなるやつで
おっせーだね
だからそれに比べたら値段はそのまま据え置きで高速になってる
そうそうそう、お値段そのままってやつ、
ね、前向きだよ
HSL の前のダイヤルアップ、え、私ね、うん、ADSL にケチケチしてしばらくしないでしばらくダイヤルアップを使ってた時期が長い
なんだっけ、低
工事なんだから
そうで ADSL だった時にため息出たもん、はあこれが現代か
だってさ、テレコ代の時期ってさ、ちょうど覚えてる、ナップスターってとか出てきたのが、
はい、あ、覚えてる覚えてる、
だもうテレコ代の最後の頃なんだけど、
そうだね、
なんか違法ダウンロードだよね、違法
リズムリズム
音楽の違法ダウンロードがもう流行ってた頃で、ね、1曲落とすのに8時間とか12時間とかかか
るからね、テレコタイム内で終わるかなっていうやつ、
ね、どっちかっていうとそっちの方が罪だよね、もうね、
なん
か
その改善占有してんだからね
もうだってさ、テレ放題の時間で1曲終わんないんだから
そうすごいよね
まあそんな時代もありましたね、
あったね、
は
い、
そこから比べると今はもうね、すごく
天国だよ、
はい、もう iPad で何でもできちゃうから、
昔さやったことあると思うけどさ、曲をさ、うん、あの CD、 CD からリッピングしてさ、その曲をメールに添付して送れねえかなってずっと考えたことない？
ない。
友達にあれ制限があるから行かないんだけど、なんとかしてこれをメールで送れねえかなってすげえ考えて。MP3 とかに圧
縮したりね、分割して送られてたよね、なんか大きいファイル。
それでその時にすごい悪いことをいっぱい覚えた。
でもそうだよね、そういうモチベーションで覚えるよね、技術ってね。
多分ヨーヨーと俺はあれだよね、多分エッチな画像で覚えてるよね、インターネット
で。あ、それもあるかもしんない ね。
エッチな画像で。
聞くとかね、ダウンロードとかね、FTP とかね。
そう。まあそんな時代もありました。
そ
こから20年経って、まあ、20年ぐらい経ちまして、まあ、今回なぜリハビリをやってるかというと。シャーロットがやりたいって言うからリハビリをしたいっていう、
だよそれ
あのこれある意味あの介護的なやつだよね、
介護的な
まああのあれだよね、今日3人ともリハビリではあるんですけども、
そうそうそうそう、はい、お互い様で、
これいつって言ったらいいんだ、3月27って言った方がいいのかな、
まあ、
3月28って言った方がいいの、うん、どっち、
うん
相変わらず分かってないっていう。
あ、でもまあ3月27日現地時間でやった発表会があったんで、うん、今日はそのことでお集まりいただきました。
なんかね、はい、長谷さん、
シャーロットがね、なんか思うところいっぱいあるんでしょ、今回の発表には。
いや、そうでもない、
うん、でもまあ3月の発表といえばやっぱり iPad ということで、
そうだね、
うん、まあ、今回も iPad がっていう話になるんだけど
っていうか iPad しか発表されてない
っていう噂はあったけどね、なあれが出る、ね、なんだっけ、うん、iPhone SE の新しいのが出るとか、
出る、
うん、
Air の廉価版が出るだのね、
出る、
そんな噂もありの、まあ、iPad も出るんじゃねえかっていう話がありので、結局蓋を開けてみたら、
うん
うん、どうだったんだこれは。
まあ、iPad しかなかった。でも、まあ、教育イベントだからね、うん、やったところも中学校、シカゴの中学校でやったって言ってて、教育用のイベントだから、うん、先生とか教育関係の人たちのメインのイベントだから、うん、まあ、それはしゃあないって言えばしゃあないんだけど、
まあ、通常だと
ハード出なかった、
ん、通常だとほらいつもサンフランシスコなのかな、やってたのは3月でも、
そうそうそう、
イベントは、
うん、
アップル、
アップルの本社か、
本社のある、うん、あ、どこだっけ、サンフランシスコ、ロサンゼルス、どっちだっけ、サンフランシスコか、
サンフランシスコっていうか、なんていうの、あそこの、うん、なんかでっかいジョブズシアターだっけ、うんうん、やったの、
まあ、そういうところで本来はやってたんだけど、今回は東海岸の方でっていうことなんだよね、うん、シカゴということで、
イエス、東、
はい、
イーストコーストね、はい、
もう全然あれだよね、なんかちょっとクレバーな感じだもんね、東の方が
無理して英語使うなよ
あの、まあ、シャーロットじゃないけどち ょっと偏見かもしれないけど、西と東なら東の方が頭良さそうな感じするもんね、アメリカも。
わかるわかるわかる。
それひどい。
なんとなく。
いや、東にはさ、マチャチューチャッチ高架や高架大学があるじゃん。
言えてねえよ。
なんか西の方ってなんか常に短パン T シャツのイメージじゃん。なんか
暖かいからでしょ。
そういうイメージがあるからなんとなく
頭悪そうだもんな。
そこまでは言わない。東の方が頭が良さそうっていうだけ
で、毎日、ま、毎日海でローラースケート道路走ってるみたいな感じするもんな。
そうそう、光源氏みたいにね。
光源氏
古っ。
これも20年前ぐらいのネタってことで、ね、まあそんなことで、そうなんです。東の方のシカゴっていうところで
シカゴ、
はい、
シカゴ
やったらしいですね。で今回のタイトルが「Everyone Can Create」っていうタイトルだったのかな。
Yes。
で、まあもう本当に教育ネタしかなかったよね。
なかった。
それどうなの、シャーロット的には今回の発表は。
いや今日も熱く語るよ。後半で
語りたく
そうそう前半から引っ張れるじゃん。
何が一番こう引っかかったん。
まあ iPad しか発表されてないから iPad なんだけど、
じゃあさ、あのまず
最初にさ、うん、iPad の、スペックとか見ていくか、詳しく、うん、まとめてきたから。
あ、まとめたんだ。俺もね iPad のスペックまとめたんだけど、うん、3行ぐらいしか書いてないよこれ。
じゃあその3行からやろうか。3行、うん、
あ、もうちょっと、あれ、もうちょっとあるかな、うん、今回出たのは iPad 9.7 インチ、
はい、
はいはい、
で、CPU が A9 から A10 っていうの、 A10 のフュージョンに変わったと、う
んうん、はい、
はい、スペック的には今の iPhone7 と同等の、うん、性能を持っていると、
うん、イエス、
はい、あとはモニターが良くなってないっていうところがね、従来通りの従来通りのモニターだということで、
はい、
新しいやつだとほらなんか色がすごくいいじゃん、それもなってなくて、うん、今まで通り、はいはい、あと、はいはい、リフレッシュレートも120には対応してないっていうことで、はいはい、従来通り、うん、で、ただ唯一って言っていいのかな、あのアップルペンシルに対応したっていう。
そう、アップルペンシルがなかったらなんか Mac のスペック読まれてるような感じになるね。モニターだのリフレッシュレートだな。
ざっくり言うとこのぐらいしか変わってない、
はいはい、
あと、うん、お値段がちょっと安くなったっていうところなんですけどね、うんうん、
お手頃な感じになったね、
うんうんうん、まあ、あんまり目新しさはないのが現実ではあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、もうタブレットっていうか iPad 自体がもう頭打ちになってんだろうね基本的には、
うんうん
うん、じゃあここからちょっとシラちゃんが調べてきたもうちょっと多い情報言ってみるか。
レイさん頼ませ。
しどろもどろなってたね。やっぱ自信なかったんだ。
ちょっとあんまりこっちあんまり書いてないね俺この iPad のことに関しては、
うん、まあ今秀樹教授が言ったようにになったね、前回の無印 iPad ってか、うん、iPad Pro じゃない無印って呼ぶけど、うん、無印 iPad だと A9 だったんだけど、うん、それが A10 になってお値段据え置きだから、うん、まあ一応 CPU は上がったのは上がったんだよ、
うん、けど一世代前っていうやつなんだよね。でも
そうそう、うん、で今の iPad Pro っていうか去年出た iPad Pro は、
うん、
A10X だからそれの1個前のやつ、そ
う
そ
う
そ
う、
う
ん
うん、だからちょうど中間、去年の無印 iPad が A9、A9 でしょ、
うん、
で今回が A10、うん、でプロが A10X ってやつだから、
うん、
で値段ね据え置きっていうよりね日本円だとね下がってた値段は、
そうそうそうそう、
前回のやつより。だからお買い得
ちゃう、3万7500円だっけ一番下が、
そう3万7000、あれいくらだっけな、37,800円だ、 Wi-Fi の一番安いモデルが、
うん、一番安いモデルね、うん、
かっこ税別ね、
あ、はい、
そう。
で問題は、うん、これ 32GB と 128GB しかないんで、64はないんで、
うん、
だから 32ギガの iPad ってさ、ちょっと心もとないとすると、うんうん、一応3万7800円からってなってるけど、うんうん、実際には大体5万出さないと、
上の方だろうねという、うん、
128GB の Wi-Fi モデルだと4万8800円税別だから、実際には5万円、うん、そう、
こっちの方がまあメインだろうという感じになるのかな。
5人のゆきちくんが家出をすることになると旅だと、う
んうん、まあその辺考えるとなんか iPad ってあれだよね、あんまりあのずっと売れ筋はそのぐらいの値段だよね、ずっと、
うん、だから、あ、37,800円だ、安いっていう風に叫んでる全国の少年少女の皆さんは、うん、騙された感があ
るという。なるよね、
まあ、これやっぱり32ギガ、うん、
一番下のやつってやっぱりちょっと今回はターゲットが違うんだろうね、
うん、まあだから教育機関向けは100ドルぐらい、うん、あの安いから、うん、100ドルじゃないか、一般向けが329ドル、教育機関向けが299ドルだから、うん、100ドルまでは安くないんだな、うん、でもまあ、うん、3万弱ぐらいで、うんうん、最初のモデルが買えると、うん、いう感じかな。だから値段的には32ギガで良ければ、うん、まあ37,800円からっていう。
とはいえこれはやっぱりアップルペンシル欲しいよね。
あ、そうなんだよ、結局アップルペンシル買うとやっぱりユキチ5倍ってことだよね。
そういうことだよね、う
ん、アップルペンシル値下げないから
なかったね、うん、
で、あのほらクレヨンっていうロジテックの、
うんうんうん、
アップルペンシルの半分ぐらい、
そうそう、筆圧がないやつだよね。
でもあれさ結構太いからさ、うん、ずっと書いてると疲れんじゃない、あれ、
うん、でやっぱり子供用なんじゃないの、やっぱり鉛筆そんなに慣れてないっていう、うん、まあ、名前もクレヨンだしね、
うんうん、あのアップルペンシルの書き心地を考えると、
うん、
まあアップルペンシル買った方がいいよなとは思うけどね、ま
あ、あと5000円足して、
うん、うん、なんか全然違うもん。
シャロちゃんもさツイートの方でなんかなんとかさん誰だっけ、なんとかさんがなんか書き比べしたみたいなこと今上げてたよね。
あ、あのね、あれはね、うん、クレヨンと書き比べじゃなくて、
うん、
iPad、 今回出た iPad と、うん、あと iPad Pro を書き比べた時に、
うんうん、
速度がどのぐらい違うかっていうんだけど、うんうん、iPad Pro の方は結構プロモーションっていう、うん、画面を滑らかにこう滑らせる表示をするやつが入ってるんで、うん、結構早いんで反応が、
うん、
だけど、うん、今回の iPad だと若干やっぱ遅くなるんでね、アップルペンシルで同じか比べると、うん、ただまだそんなひどいとかっていうほどではない。
初めて使う人には差が分かんないからね
そうそうそうそう、う
ん、多分滑らかだっては思うんだろうけど、まあ、比べちゃうとやっぱりちょっと劣る、まあ、それは仕方ないんだけどね、
うん、
ちょっ
と劣るっていうのはお値段違うからね、うん、でもまあ、そんな気になるほどではないっていう、
うん
うん、
あれそういうのさ、うん、シャーロットはアップルペンシル使ってるじゃん。
使ってる。
ヨーヨーって使ってんだっけ。
うん、いや持ってないもん、使ってないよ。
実際アップルペンシルどうなのシャーロット。
すごくいいよ、あの書き心地は大好きだね、うん、ただね、うん、充電がちょっとすぐ切れたりするとめんどくさい。
あ、12時間持つって言ってるけど
持つ、で、差しとけばちょっと差しとけば10分ぐらい使えるようにすぐなるんだけど、要するに充電コネクターのところにアップルペンシルを挿すんだけど、
はいはい、
若干こうなんていうかしなるんだよね、こうゆるくなるっていうか、ゆるゆるっていうか。で、あれ私一回ねアップルペンシルね壊れちゃって認識しなくなっちゃったんだよ、 iPad の方がアップルペンシル自体を。でいくら書いても書けなくなっちゃったんでストアで交換してもらったんだけど9000円取られた、交換で。ちょうど
買っても変わんない。
そう、保証期間が切れちゃって、
うん、
で壊れたから9000円だったのね。で、うん、まあ新しいの1万800円だから1000円ぐらい足しゃね、うん、いいかなと思ったら、うん、まあでも1000円ってもったいねえなと思って
そこかそこ
だって交換するのだってあれだもん、9000円って新品だもん。だったら同じ新品だったら1000円安い方がいいと思って。ただし、
うん、
交換の場合は保証期間がね、
うん、
3ヶ月なんだって。
あ、短いの。
うん、交換で9000円のやつは、 保証期間が3ヶ月しかなくて、はいはい、新しく買うと1年ついてるから、
うん、
だからまああれだね、新しいの買った方が良かったのは良かったんだけど、まあ、新
しい1000円足して1年の保証をもらうか、
そうそうそう
そう、1000円ケチって3ヶ月の保証にするかみたいな話なのね。
そう、うん、であの充電する部分 の、 あのピンがね壊れやすい気がする。ちょっと若干なんかこうきちっとこう充電のコネクターに入らないんだよね。若干
防水が良くないんだね。
そう、あの遊びがあるって感じで、
うんうんうんうん、
あれ充電はちょっと嫌だけど、でも書き心地は最高にいいよ、
うん
うんうん、
なかなか、ね、俺も使う機会がなくてね、アップルペンシルは買ってないんですけど、
うんうんうん、
まあ、アップルペンシルだけ買っても仕方ないんでね、 iPad も買わなきゃいけないから、
プロ買わなきゃダメでしょ
まずは iPad 買わなきゃいけないからね。
なんで、うん、
あのね、うん、ちょっと気になる記事っていうかあったんだけど、うん、iPad のプロと今回の iPad をよく比べて、
うん、
どっち買った方がいいかっていう記事が結構載ってたんだよ。
あるね、
でそれちょっと見てっていい？
うん
うん、
あのね、ざっと見ると、うん、トゥルートーンディスプレイじゃないっていう今回の iPad、うん、あとは、うん、反射防止のコーティングがしてないとか、
うん、
あとスマートキーボードに対応してないとか、
うん、
で iPad Pro のカメラは12メガピクセルなんだけど、こっちの無印の方は8メガピクセルとか、うんうん、カメラもちょっと違うということと、うん、あとね 4K の編集は iPad 無印できんだけど 4K ビデオは撮れないで、
うんうんうん、
1080p の、 HD ビデオ撮影、
うん、
とスローモーションが 720p、
うん、
で、光学手ブレ補正はついてないから普通のなんか手ブレ補正の安いやつと、うん、
安いやつ、
やつ
言い方ひどい
と、まあそんな感じかな、うん、あとはカメラとか違う、 あとスピーカーがね、うん、iPad Pro は4つなんだけど、
うんうんうん、
こっちは2つだとか、
うんうん、
で、まあ、プロセッサーは A10X に対して A10 プロセッサー、
うんうん、
まあ一応 Apple Pay には対応してるっていう感じなんだけど、
うん
う
ん、
これね、結構ね、廉価版っていうか廉価版というよりミドルクラスっていう風に言ってたけど、
うん、
はいはい、
最初のデビューする人とかもこの無印モデルで十分よくねっていうぐらいの出来までできてる感じなんだよ、
うんうん、
で、うん、ペンシルもサポートしちゃったし、
うんうん、
でね、ギークベンチテストってあるじゃん、
うんうん、
あれをやったらね、
うん、
去年の 10.5 インチ iPad Pro がシングルスコア3904、
うん、
で今年のシングルスコアがね、iPad 無印が3254、
うんうん、
3904対3254だからシングルコアだけではねそんなに大差ないの、
うんうんうんうん、
でマルチコアだとすごく差が出ちゃうんだけど、
うんうんうん、
9292対5858っていう結構、うん、iPad Pro が圧勝しちゃってる、
うん、
で
ざっくり倍っていう
と、ね、そう倍って感じ、うん、でメタルGPU のスコア、うんうん、これが一番違うんだけど、
うん、
29445対13279、
うんうん、
で一番違うのがこの表示の部分なんだよ、
うん、
表示が全然 iPad Pro とその無印の iPad の違いなんだよ、
うんうん
うん、
でまず一番最初に色を表現する色域ってわかるかな、色の領域って、うん、色域っていうのがあるんだけど、はいはい、これすごく詳しく言うとね、 Apple の P3 っていう色の表現する帯域っていうか領域、
うん、
これが Apple P3 っていうのに iPad Pro が対応してて、うん、特に赤色がすごく綺麗に出るように、うん、設計されてんだよ、うん、だけど普通の無印の iPad っていうのはそれが搭載されてないから、うん、iPad Pro が表現できる色の、表現が結構狭くなるのね、
うん
うん、綺麗は綺麗なの、どっちもレティーナディスプレイでそこは変わんないんだよ、うん、iPad Pro も今回の無印の、iPad もどっちもレティーナは、レティーナディスプレイには対応してるからそこは変わんないんだけど、その色の表現できる範囲が違うから、うん、プロの方がその表現できる幅が広いですよと、 まあ十分綺麗だけどね、
まあ、そうだよね、うん、結局今までの iPad と同じで、プロの方はそれよりより広いっていうことだよね、まあ、ざっくり言ってしまうと、うんうんうん、
そうそう、うん、でさっき言ったように Apple Pencil の反応速度がどのぐらい違うかっていうことなんだけど、うん、これね、240Hz って言うんだけど、うん、1秒間に240回 Apple Pencil からディスプレイに対して240回反応がいくんだよ、電気信号がいくんだよ、ダダダダダダダって1秒間に240回、うん、で、iPad Pro の方は60回それに対して反応できるの。 iPad Pro のディスプレイっていうのは60本の線が引けるっていうこと、60回書き込めるのね。で、iPad 無印の方はそれが20回しか反応が返ってこれないの、20本の線しか引けないっていうことなんだよ。でこの差がこの書いた時の反応の速度の差なんだよ。
だから書き心地が違うんだ。
違うわけだから、あ、まあそんなに、なんていうのかな、普通の無印の iPad で書いた時に嫌だなと思うほどは反応悪くはないけども、うん、iPad Pro に対してはやっぱりはっきりと違いは出てきちゃうよね。だから例えばヨーヨーがA さんと B さん、ね、女の子を同時に引っ掛けて付き合う場合に、うん、A さんに240回のストーキング電話した時に A さんの方は60回返ってくるんだけど、
いやだって
B さんの方は20回しか返事が来ないと。そのぐらいの差がある。
ちょっと B さんの方がちょっと魅力的だよね、少ない方が
そうだよね、
頑張っちゃうよね、
ずらさせると頑張っちゃうよね。例え違うくないかこれ
まあ分かりやすくやるとそのぐらいっていうこと。あとは一番違うのはそのプロモーションっていうこの表示を滑らかにするため の、 これ正確に言うとそのペンシル、こっちから信号を送ってペンシルが反応する時間のラグなんだけどね、ラグタイムなんだけど、それをどこまで減らせるかっていうのにプロモーションっていうその表示を滑らかにする機能が役立ってるね。これ去年のWWDC で発表された、iPad Pro 向け の、 機能なんだけどね、でもまあまあ十分書き心地はいいらしいけどね、
まあ、だからなんか一生懸命書いてる写真とか動画がよく最近出てくるもんね、
出てくる、比較動画が出てくる、
ね、iPad Pro と比べちゃうと、まあ、劣るけどっていうところだよね、でもそれなりにちゃんと使えますよっていう
使えます
ところだよね。
だからまあ32ギガの37,800円にしてはものすごく価格はお得ってこと。お得、
あれだよね、プロ欲しいけどお金ないやって人は、無印 iPad の方とペンシルを買って試せるよってことだよね。
そうだね、
ペンシ
ルを。
そう、ね、で、あと考えたんだけどペンシル対応しちゃったら iPad Pro と iPad の差が、積み分けがね、なくなっちゃうじゃないのって思ったけど、多分今年 の、 iPad Pro の方は Face ID を搭載してくると思うから、そこで積み分けするんじゃないかなと。あとカメラ、トゥルーデプスカメラシステムってやったけど、あれで差をつけてくるんじゃないかなと思ってるけどね。あのさ、ヨーヨーでもさ分かるだろうけどさ、Face ID ってさ使ってみたらさ、タッチ ID 戻れないよね、あれね。
ああ、そうっすね、まあ、目線を上げなきゃいけないのがちょっとめんどくさいのはめんどくさいんですけど、でもタッチ ID より全然楽ですからね。
全然楽だよ。
あとさ、もうあれだよね、今年の冬すっごく感じたんだけど、手袋してると、ね、
そう、
画面はさ触れるさ、今手袋で画面触れるからいいんだけど、結局一回取って指紋認証しないといけないから、
それが嫌だね。
結構面倒いよね、そこが。やっぱり
フェイス ID 特に辛いよね、一回取るのがね。
フェイス ID は楽だぜ、本当に楽だよ。お風呂入ってて手が濡れてようがなんだろうが、もう全然反応してくれるから、一回使ったら私的にはもう戻れない、もう戻れない、あの頃にはあの頃はって感じで、
おっと危ない、
来いよカスラック、そん だ、ここ編集ないんだっけ、忘れてた。
今日のサイラさんいろんな方面に喧嘩売ってる。
今のやば、今のオリジナルだから大丈夫でしょ。
あ、そうか、
そうそうそうそう、だからもう絶対もう、うん、あのタッチ ID の方がいいと思ってたけど、うん、タッチ ID はいいわ、もうフェイス ID でいいわ。
俺両方使える方が嬉しいけどね。
そう、あ、それが一番いいね、あのどっちでもいけるっていうのが
本当は一番いい。運転中は指紋の方が楽だな、うん、運転中触るなって怒られるんだけどさ、うん、
あれね、タッチ ID を要するに画面の下に入れようって話だった最初は、
はいはいはい、
だけどあれ技術的に相当難しいらしいぜ、
うん、なるほどね。
あとかっこ悪いしな、ちょっとな、
うん、そうね、うん、あの丸のためにね。
そうそうそう、
でね、このタッチ ID のとこでネックが一個あるんだよ。皆さん今日119バック聞いててよかったわ、本当にお得だわ。あのね、穴をね教えてあげるよ。 iPad 無印、うん、タッチ ID ね、
うん、
これ第一世代のタッチ ID なんだわ。
あ、反応速度が遅いですね。反応がね
良くないんだわ。
これちょっとイライラすんね。
これここネックよ、ネック。
なんか部品の在庫処分だったのかなこれ。
あれ切れた
iPad。
もしもし、
はいはい、
あ、大丈夫だ、入った入った。 iPad 何。
え、在庫処分、部品の在庫処分だったのかな。
部品、そう、余ってるやつでちょっと作ってみました。
余ってる部品あるからこれ使っちゃえ。
おい、 おい、 iPad 無印の悪口はそこまでだ。
あなたが消しかけたんで。
そう、確かにそうだけど、ただ第一世代のタッチ ID で、うん、ツイッターのツイートを見たんだけど、うん、ゴミだって書いてあった。
やっぱり悪口
だ、ね、私が言ったんじゃない、私が言ったんじゃない、ただある若者が言ってたわ、う
ん。でもそれってさ、まあ、当時はそれで喜んでたんだからさ。
そうだよ、贅沢だよ、 37,800 円だよ。しかも子供が使うとしたらそんな贅沢だ よ、 だよ、
十分だわな、
うん、そうだよ、このガキンチに4万のおもちゃ与えんだからね。
そうだよ、高いよ、それだって高いよ。あれ
あのさ、ビデオ見ててどう思いました？学校の先生たちが生き生きと iPad を使い、子供たちも生き生きと iPad を使い、
うん、
あれで本当に学びたいものって学べんのかしらって思って。
あら、幼業はそっちに行くか。まあ、今回さ、
あの俺はあの教師に対する悪口だったらいくらでも出てくるよ。
いろんな切実に思ってることがあるんじゃない、それって。もしかして、
いやいやいや、あれ、まあ確かに教育の内容が大事だと思うんですけど、
うん
うん、
あれなんかいろんなアプリとかあるじゃないですか、
うんうん、
アプリ方面が結構新しいのいっぱい出てるみたいですよね、
うんうんうん、
そうそうそう、それは確かに楽だろうけどさって、先生としてはそれで仕事が楽になるのとかね、あと子供たちは本当にあの紙と鉛筆で授業を受けないで物が覚えられるのっていうところがすごく気になる、うんうん、
あ、でも今回の、うん、その覚える覚えない、ね。